の猫のくらちゃん沖縄の旅。皆さんこんばんは。私はピンクスカートの宮崎鈴鹿と言います。私宮崎鈴鹿はタレントやライバー、そして声優をやっています。ピンクスカートはその宮崎鈴鹿が令和ごとを持って生歌を歌うアーティストです。このラジオのタイトルになっている鈴鹿と猫のくらちゃん沖縄の旅ですが、猫のくらちゃんは沖縄テレビで放送していました。で、沖縄テレビの放送が終了したんですけど、このラジオはまだ継続しています。そう、そして本日7月9日からなんと東京 MX でアニメ猫のくらちゃんが放送開始しました。すごい、今日放送日にラジオがねあるというすごい偶然です。きっと水曜日に東京 MX の猫のくらちゃんがなったのも多分偶然なんですよ。本当にこれは、そうそう、なんか X でね書いてくださった方のコメント見て嬉しかったんですけど、8時、そう、しかも MX 猫のくらちゃんが水曜日の8時15分からなんですね、夜ので。この今皆さん聞いていただいてるラジオ22時じゃないですか。そのアニメを見てからラジオ聞くってことかみたいなことをツイートしてくれてる子がいて、あ、私確かにと思いましたね。そのルーティーンになりましたね、皆さん。まあ私はね、このスズレンロードっていう声優をやらせていただいていて、そのスズレンロードちゃん旅が好きなんですよ。旅が大好きで、その舞台は、猫のくらちゃんのアニメの舞台は、猫王国が舞台なんですね。だから、まあ、要は、私旅が大好きってことは、あんまり王国にいなくて、そんなにスズレンロードちゃん出てこないんですけど、まあ、第1回目はなんと、出てきました！イェイ！アフレコにもね、っていうことで参加させていただいていて、まあ、アニメの後の放送ではあるんですけど、このラジオが。まあ、私がわかる範囲で、話していきたいなと思います。で、第1話、ね、ありがとう、見ていただいて。皆さん、まだ見てない方もこれ聞いたら、TVer で見逃し配信があるので、ぜひチェックしてくれたら嬉しいです。まず最初にね、3人の勇者が出てきますよね。主役のクラレ。そして、あと猫の、神木とメトスが出てきます。この子たち3人、猫の勇者強いんですよ。で、こう、ふんって掲げてね、かっこいいところから始まるんですけど、わーわーわーってなっちゃって、クラレちゃんが倒れるっていう。そこがまたギャップで、かっこいいからのかわいいっていうのが、きっとこのアニメの私もすごく好きなところです。そのさ、3人の勇者の、ホームページ見ていただいたらわかるんですけど、相関図でもさ、強い3人は、なんかちょっとお茶目な書き方ですよね。クラレちゃんは、チョコレートが大好き。で、神木は、三色団子を持ってるし、メトスは、前回の千葉テレビで放送されていたアニメ猫のくらちゃんの前の定山明王版では、プリンちゃんを追いかけていてね、なんか、こう強い勇者たちがそういう可愛い一面もあるんだっていうのが、なんか、あ、いいな、ほっくりしてってすごく思いました。まあ、登場もそんな感じで、で、優しさもあるっていう、優しいですよね。神木がさ、大丈夫ですかってクラレに聞くところとかで、その後お話、それは物語でおばあちゃんが出てきて、で、千葉テレビでも出てきた子供、赤いお頭巾かぶった猫ちゃんです。ねえ、おばあちゃん、黒猫は、王様だけなの？って言ってて、そうだよって、おばあちゃん言うじゃん。じゃあ、あれは、あの猫は何？って言って、見たら、クラレちゃんが、ちょっとね、なんか、変なことをしていて、周りの猫が汗になってるっていう。あ、見ちゃダメよっていう。可愛すぎません？もう最初から見たくなりますよね、そのギャップが。そして台湾で人気な、リズやロレアも出てくるし、そしてなんと私が声優をやっているスズレーヌロードも出てきます。一作目からよかったねでも本当に最後の方なんですけど、しかも第一声目ため息っていう、 こう、クラレちゃんが、わー、会いたかった、スズレンヌ、会いたかったから、わー、僕はかっこいいだろって言ってるところで、スズちゃんが、はぁ、っていう。このなんか温度差みたいな、きっとクラレちゃんとスズの温度差は昔からね、縮まってないですよね。もう5年前から日本で、千葉テレビで最初に放送された時から変わっていません。で、その後、でも、はぁってため息した後よ、ニコニコ顔のスズが出てきました。王様、こっちにもお誕生日プレゼントがありますよって、普通にね、まあ、優しく、ちょっと笑顔で、微笑んでいて、プレゼントを持っています。優しくないスズ。クラレにプレゼントがあるなんて。で、クラレ大喜びじゃん。スズのこと大好きだもんね、クラレちゃん。本当？って言って開けたら、何が入っていたと思いますか？じゃあまだ見てない人用にクイズですね。1個目、王様の大好きなチョコレートケーキ。2個目、他の王様の友達が大好きなプリンや三色団子。3個目、まあ王様ちょっとチョコレートを食べ過ぎていて最近ちょっと体型が気になるということで意地悪だけど誕生日プレゼントが体重計。さあどれでしょう。さあ、正解は3番の体重計でしたね。ああ、だから、すずちゃん笑顔だったんだって。いや、さ、なんかこの、猫のクラちゃんのホームページとか、X の大きいイラスト、すずれぬロードめっちゃ怒ってるじゃないですか。それなのに最初の登場が笑顔で、すずれぬ笑顔だって思うけど、ああ、そういうことで笑顔なんだっていう。面白くないスズレーヌちゃんって。あんまり喋らないし、淡々としてる。まあ、多分そこが、クラレがきっと好きでいてくれてるところだと思うんですけど。あと、その5年前から、スズレーヌはマイペース。もうとにかくマイペースって言われていて、もうマイペースにやってくれればいいから。っていうずっとね、言われてきて、あ、わかりましたって言って、マイペースに喋ってきたんですよ、スズレーヌちゃんは。それがきっとクラレが、クラレってこう、熱い男じゃないですか。だから好きなんだなーって思いながら、そういう自分の中での設定を感じながら、私は命を吹き込んでいます。こう女優とかさ、やるときもそうなんだけど、まあ、もちろんセリフも大事なんですけど、セリフ、だけじゃなくて、なんでこの子はここに立ってるのか、どこで生まれたのかっていうところまで私結構考えます。作品にはないけど、その子の生まれとか。でもきっとこういうところで生まれて、こういう小学校、中学校、高校とかを経て今になってるんだなって出てきてないところも私はいつも想像しながら演じています。その子の背景とかもちゃんと感じ取って。だから多分私もしかしたら今、スズレーヌちゃんに、なんか最近ね、ライブ配信で、ほっぺたまで似てるって言われたんですよ。嬉しいですよね。声優やっていて、命吹き込んできて、なんか見た目まで似てる、ほっぺが似ていて好きですってこの前配信で言われて、なんか嬉しいなって思いました。これからも私頑張って、スズレーヌロードちゃんに命を吹き込んで頑張っていきたいと思うので、皆さんどうか応援よろしくお願いします。ちなみに次出てくるのは、また旅に行っちゃうと思うので、結構先です。お楽しみに。でもね、みんな、大丈夫。スズレーヌロードちゃんに会えなくても、なんと、今冒頭で言いましたが、ピンクスカートって言いましたよね。私、ピンクスカートが歌う、猫のクラちゃんが、なんと、主題歌に選んでもらいました。嬉しい。アニメ猫のクラちゃんの主題歌、ピンクスカートの猫のクラちゃんです。東京 MX 夜8時15分から毎週水曜日、ぜひチェックしてください。皆さんお楽しみに。そして今日は7月9日、毎週やってきました。今日は何の日？今日はジェットコースターの日。なんでだろう？なんで今日ジェットコースターの日なんだろうね。7月9日。私今日泣く日だと思ってました。7に9じゃん？泣くみたいな。でもそれだったら4月9日か、シクシクの日とか？でもね、今日は嬉し泣きです。泣くって私いいことだと思っていて。だってさ、なんか、綺麗なもの？目に入った汚れとかって、なかなか洗えないじゃない？顔は毎日洗うじゃん。体も洗うじゃん。目の中って洗えないでしょ。でもきっとゴミとか入っているの。それをね、涙で流すって、最高なデトックスだと思います。 ね。で、しかも、嬉し泣きって言葉もありますよね。私は結構嬉し泣きしちゃうタイプですね。嬉しいこととか優しくされたりすると、うるってきます。はい、いい日ですよ。皆さん泣くのは、とてもいいことだと思うの。泣きたくなったら、ね、我慢しないで、涙を流すのもいいんじゃないでしょうか？まあ、今の時期暑いしね、汗だよーって言ったらいいと思いますし。はい、まあ、ジェットコースターの日ですね。そして今日は。私、ジェットコースター好きですね。乗り物好きなんですよ。遊園地大好きで。あれ？あと今日後楽園の日でしたっけ？お、そう、今日東京にある後楽園の日、私ね、マジ後楽園も好きなんですよ。まあ、遊園地いろいろ好きです。もちろん西武園遊園地も好きです。それぞれね、使い方が違うんですよ。西武園遊園地とか、あとは読売ランドとかは、チケットを払って入園するんです。だから朝から遊ぶ日は、西武園遊園地、読売ランドお得です。一日遊ぶ日は。で、その後楽園に関しては、入場料はタダなんです。で、一つ一つの乗り物に乗りたかったら、それのチケットを買って乗る感じなんですね。だから、放課後とか、仕事の後とか夜までやってるし、ちょっと一個だけ乗りたいって時ありません？私結構あります。そういう時、後楽園に行きます。で、なんかバイキングでしたっけ？バイキングとか、後楽園の好きなんですよね。空船って名前かな？後楽園だと、こういう船みたいに揺れるやつ。あと、長いジェットコースターがありますよね。私、ジェットコースター大好きって言いながらも、後楽園のジェットコースターはね、ビビって乗れないんです。なんかね、短いジェットコースターは好きなんですよ。でもなんかね、長いって思うとさ、なんか、無事帰ってこれるかなって思いません？なんか瞬間的に怖いやつ。例えばディズニーシーとかにあるさ、上行ってさ、シュワーって下がるやつ。あれとか大好きなんですよ。でもなんか長いって思うと、突然恐怖になってしまう私は、まだ乗ったことないんで、今年の2025年、私新しいことをしようって自分でいつもラジオで言ってるじゃない？だからジェットコースター乗ります。後楽園のジェットコースター乗りに行きます。今日後楽園の日にちなんで、今日誓います。頑張って乗るから皆さんその辺も応援してくださいね。まあ私あと性格が結構ジェットコースターって言われるんですよ。私ライブ配信やっているんですけど、ライブ配信ではまあ私の素が見れるというか、まあ、ラジオも素なんですけどね、結構皆さんからいただいたコメントとか、アイテムによってリアクションを撮っていて、なんかみんなからジェットコースターみたいな配信だねってすごい言っていただくことがあるんです。こう、なんか眠くなってきちゃったねとか普通に言うし、眠いねって言いながら、なんか嬉しいコメントいただいたりとか、すごいなんかアイテムいただいたら突然、うわーとか言って言うんです、私。で、見てる方は、ジェットコースター乗ってるみたいって、よく言われます。皆さん、鈴鹿という名の、ジェットコースターに乗りませんか？先ほど新しいことをしたいって私言いましたけど、今年結構新しいことをしてますよね。
新しいこと？
はい。
例えば？
インフルエンサー始めたの今年で、はあ、六本木にね、六本木から始まりましたけど、インフルエンサー活動は。
ああ、はいはい。
そう、あそこで出会ったんね、ポンズちゃんってインフルエンサーの方に、あの日に出会って、それからいろんなインフルエンサーのね、サイトを教えてもらって、お仕事をたくさんいただけてるんですけど、まあ、その中でなんかこの本をね、紹介してほしいということで、本をいただいて。
あ、紹介？
そう、その本が100年思考っていう。面白くないですか？今長いじゃないですか、人生。100年時代って言われてません？で、100年先を見据えて今をどう生きるかって。
人生長いですよね。こんなになってね。あ、違う。はい。
まあね、石川さんまだまだ若いんで、わからないかもしれませんが、本当に今、そういう時代ですよ。で、はい、しかもほら、やっぱね、私もそうですけど、子供とかいるとね、その子供が、こう、どう未来を生きるかっていうのが結構、わからないじゃないですか、今。
うん、
そう。なんか変わっていて。
だから
だって10年前なんか、このね、私たちが使ってるスマホとか、まあ、15年前はなかったし、全然予想がつかない、今。だからそれですごいいいなと思って、この本読ませていただいたんですけど。
なんて書いてあるの？
まあ最初、まだ冒頭試験を読めてないんですけど、
うん、
こう、なんていうか震災があってね、そのお寺に、 今2011年東日本大震災の後ですが、100年後の皆さん、今はどんな時代ですか？私たちは不安の中生きています。100年後が、いい時代だったら嬉しいですっていうことがお寺に書いてあったっていうのを見て、あ、なんか、100年先まで
考えて。あ、お寺に書いてあったんだ。
そう。生きなきゃなっていうので、
お寺のか、なんか、柱とかに？
そうみたいです。
あ、喉大丈夫ですか？
アレルギーでね。
あら。
はい。でも、このアレルギーも、20年前に食べたものとかがこうなっちゃうんですよ。そうなんですよ、本当に。だから私たち自分もそう、100年後関係ないと思うかもしれないけど、本当に10年後、20年後の体を作るのは今の私たちなんですよ。
まあまあ、そうそう、100年後っていうのは、やっぱ、人間にとってさ、長い時間だと思うし、
うん、
そういう意味で言えば、時々空想するけど、100年後絶対うちらいないじゃないですか。
いないですよね。
だから今見てるこの風景、
うん、
ね、
うん、
今持ってるマイクも100年後にはないし、うん、この場所も絶対ないですよ。
で、今聞いてくれてるね、リスナーさんも
いない。
ねえ、だから出会えてすごいですよね。
でももしかしたらサイボーグになっているかもしれないよ。わ
いや、あるかもしれない。
サイボーグっていうかなんかさ、わかんないけど、脳みそだけ取り出してさ。
それって嬉しいですか？
え？
私嬉しくないかもしれない。なんか、今しか生きれないから人に優しくできるじゃん、やっぱり。
でも脳みそだけ取り出してさ、なんか、鈴鹿の脳みそ取り出して、わ
なんかさ、不死身だと優しくなれなくない、ね、だって痛みを経験して相手に優しくできるじゃん。私も病気して、うん、あ、なんか、同じ病気の人がいたら辛いんだろうな、助けてあげなきゃって思えるじゃん。
もう優しくしてください、本当に。
私優しいじゃないですか。待って、石川さん元気ですから。
いや、
私たちはね、こうね、今を生きて、頑張りましょう。まあ、今ここを全力できることなんですけど、
はい、
なんかこう、まずね、じゃあ、どんな学生に聞いたらしいんですよ、この方が。
うん。
どんな、ところに就職したいですかと。
あ、そういう話。
そう。で、皆さん、どんな、今年で就職だね、どんなところで就職したい、うん、明るい職場それとも暗い職場どっちがいいって言ったら、もちろんみんな明るい職場って答えたんですよ。学生さん、来年就職する。
うんうん、それで？
でも、その学生さんたちに、今普段使っているポジティブな言葉とネガティブな言葉を2枚のホワイトボードに書き出してもらったらしいんです。
うん。
まあじゃあ、私たちもやりましょうか。ポジティブな言葉。じゃあ言い合いしていきましょう。止まった方が負けです。
一緒に言うの？
いや、じゃあ私から。明るい。
行くぞ。
そういうこと？面白い。優しい。
やったぜ。
かわいい。
やっほー。
元気。
ふふふふ。
ね、それもうふふないじゃん。ねえ。
ポジティブじゃん。これポジティブですよ。
じゃあ普段使っているネガティブワード。どうぞ。じゃあもうこれも私からね。
はい、
最悪。
ああ。
もうやだ。
もうな、やる気な。
私のこと誰だと思ってるのよ。
知らないし。
知らないじゃないでしょ、知ってるでしょ。
はいはいはい、知ってます、はい。
でね、こうなんていうか、まあ、学生さんに書き出してもらったところ、まあ、もちろん他にも今言えてない言葉いっぱいありますよね。
はい、
で普段使ってる言葉の中の方が多かったんだって、要は学生さんたち。
何、ネガティブな方が。
そう。
うん。
まあいろいろ言えないワードも今ありました。
ポジティブな言葉はあんまりなかったってこと？
なかったです。
あら。
明るい、優しい、可愛い、なんちゃら、普段使ってるポジティブワードより。
かっこいいとかない
の？そう。あ、かっこいい丸。
うん。
でもネガティブワードの方が断然多くて。
うん。
でもね、明るいところに就職したいんだったら、君たち就職したら性格が変わると思うっていう、うん。今から変わらないと、
ダメって。
来年すぐ変わるわけじゃないよって。
そうかな。
そうねえ。
ああ、そうだね。
そう。だって、はい、私たち子供の時に二十歳ってすごい大人に見えませんでした、うん、
見えて見えて。
でしょ？でも、
二十歳どころか、
そう。
もう中学生とかすごいなって思う。
でしょ？でも変わんないじゃん、結局。
何が？
いや、その子供の時の感情と今って変わらなくない？
昔からこうだったってことですか？
はい。
あら。
大して変わってないです。二十歳ってすごい大人だなって思った5歳、6歳ぐらいの時。うん、
はいはい。
と、今二十歳超えてる自分。なんか、思ってたんと違うと思いました。うん、何が痛いかって、その、明るいところに就職したいんだったら、はい、今から明るい言葉を使ってね、君たちっていう、
うん。
社会人になってから突然変わるわけじゃないんですよっていう。うん、はい。で、今、お話、面白くないですか？
面白いけど。
そう。
あ、でも、僕は、就職したことないの。
じゃあ、例えばね。じゃあ、売れたいじゃないですか。ピンクスカート売れさせたいですよ。
売れたい、売れたい。
でね。じゃあ、今から売れるワードを言わなきゃ売れないよってことです。
もう。
今から売れてるように振る舞わないと、
うん。
売れません。
そりゃそうですね。
だから私は常にトップアーティストだと思って振る舞っております。
あ、それは、あ、いいと思う。
そうそうそう、要はそういうことでございます。
衣装とかにもすごいさ、まあ全てにおいてだけど、すごい全力尽くすじゃないですか、鈴鹿さん。
そうです。
すごいよ。
それ見てる人が、一人でも100人でも1000人でも変わらないと思っているので、うんうんうん、私はそこに常に全力です、うん。やっぱりお客さんはね、そう、わかると思うし、一番。うん、私はその立場とかその、それで言ってます。はい。
今からだって3万人のステージに立っても多分広まないと思うもん。
あ、広まないです。だって常にそのつもりでいますから。
いや、ほんと、それってすごいよね。
ほんとですか？路上ライブでも武道館でも変わらないと思ってるから。
わかるわかる。
はい、ですよね。
それはわかる。
あ、嬉しい！
うん。
だから私この本読んでて、確かにって思っております。
やっぱりそれはちょっとほら、普通の人はさ、やっぱりその対人間だから、うん、相手がね、1対1で喋るのと3対1で喋るのだったらまあいけるけど、うん、それが1000対1とだったらさ、やっぱひるんじゃうんだよね。いや、それ普通だと思うの。ビビるっていうか。う
ん、私なんか逆にオンラインライブが一番緊張したんですけど。
なぜか。
なんか吐きそうになった。
うわ。
いや、ちょ、ほんと、楽しいんだけど、ステージ上で、オンラインライブの時ってなんか、めっちゃ緊張して吐きそうになるぐらい緊張したの。うん、
オンラインライブ？
はい。
ライブの時？
無観客の時。
無観客でやってたもんね。
なぜか。でも今は全然緊張しない。リアルライブとか。
うん。
なんか私とは関係ないと思う、なんか。
あ、そうな
の？と思いました。
ゼロ人だと弱いと。
曲に緊張しちゃいました。
あ、そうなんだ。
ひるんじゃった。
一回、おこおこライブっていうのもありましたね。もう古い話なんで言いませんけど。
あと、ユニットだからかもしれない。はい、なんかさ、そのユニットだと、この子が歌ってる時、この子が映ってるじゃないですか。はい、で、映ってない私、はい、歌ってない、弾いてない。うん、その、無の状態。超、それがあるから緊張するのかも。今、多分石川先生のおかげで、楽器弾きます、歌います、笑顔作ります、踊ります。全然緊張しないんですよ。なんか、忙しい。多分、考えることがありすぎて。
はい。
だから私向いてるんです、多分。
うん。
この今のスタイル。で、なんかこう、ボケーってしてると、緊張しちゃうんです、多分。
ボケーっとしてると。
はい。
うん。
なんか、今何やるんだろうみたいな。変なこと考えちゃって
る。あ、いろいろ考えちゃう。
はい。だから、ありがとうございます。ね、まあ、
余計なこと考えなくて大丈夫だ
ってことなんですよね。
考えてないよね、あんまり。
そんなことないけど。まあ、要はね、明日の自分を作るのは今の私っていう。ことです。食べ物も。
まあ、そこ自体は本当。
あ、本当？
賛同します。はい。
そう、なんで、まあ、それがきっと100年後も作るから、うんうんうん、いい行いをしたら、ね、未来の皆さんに託せます。
まあ、100年後は電脳の世界にね、いるかもしれない。わかんない。
ああ、でもそうですよね。うん、私の、うちの、まあ、息子もそう言ってます。お風呂とか入った時に、こうなんかゴーグルで、なんか、富士山とか見たいわとか言いますもん。
あ、だってもうそれだってもう実現してるじゃないですか。
いや、そう。で、やばい。だからそういうことを言うんだと思ったんです。だから。
うん。
あ、なんかびっくりしちゃった。私そんなこと考えたことなかったのに。なんかこうゴーグルでさ、なんか山とか見たいなとか言い出してて、私が子供の頃には言わなかったセリフだっていう。
でもほら、今みんなね、さっきスマホって言ってたけどさ、ね、みんなスマホ持ってるじゃないですか。うん、もうほんと、一人一台、まあ俺は一台しか持ってないけど、二台三台持ってる人もいるでしょ。うん、それで、例えば電車乗ったりどっか移動したりするときもさ、みんな見てるじゃないですか、うん。だけどこれもだってもうすぐ終わるって話ですよね。もうスマホいらなくなって、
うん、
スマホと同じ機能が、例えばメガネの中に入るとか、もうあとはもうなんか、なんか、頭の中に、脳みその中に入れちゃうとかさ。
そう、それ必要ないって今まで思ってたんですよ、私。
そういう恐ろしい世界が待ってます。
でも最近自転車乗って気づいた。自転車でナビが必要じゃないですか。
はい、
で、スマホ見てたら危ないじゃん。
危ない。
で、だから止まって見てたんですけど、そうしたら時間通りに行けないんですよ。
はい。
だからその電脳、そのメガネに道情報してほしいなって思った。
そうだけど、それも危ないよ。だって、いきなり電池切れたらどうすんの、メガネ。
あ、確かに。
真っ暗になっちゃってさ。
でもそれはスマホでも一緒ですよね。
でもみんながさ、メガネして歩いてたら異様じゃない？この。
ほら、またネガティブワード、いやーとか言ったんで、そこはね、
いやいやいや、
明日の自分を作るのは今の自分でしょ？そうだねとか。
いや、だけど俺、それ、
それもいいねとか。
いや、いいかなぁ。
だって道はない。
まあ、いいか悪いかを置いといてそうなっちゃうと思いますよ。
うん、じゃあ、それは言えなかった。
ネガティブワード。
じゃあ、自転車を。
ネガティブ。
自転車を乗らないぐらいタクシー移動とかができるように、お車移動が毎日できるように私を売れさせてください。
ポジティブ。
よろしくお願いします、
はい。
ということで、今日も聞いてくれてありがとうございました。毎週水曜日夜8時15分から東京 MX でアニメ猫のクラちゃんが、絶賛放送中です。私主題歌にもなっているので、そのところも注目して歌も聞いてください。 そして、X、Instagram、TikTok やっています。私、誕生日が9月5日です。9月5日は、表参道グラウンドで、私、宮崎鈴鹿の生誕祭がありますので、ここの日も皆さん絶対来てください。チケットは E プラスで、7月の15日から発売開始です。それでは、
この後ちょっと聞いてもらいましょうか。
お
宮崎鈴鹿作詞、リュウタの石川作曲。
石川さんですね。今喋っていただいてる。ありがとうございます。どうぞー。無視してるー。